次の晩も郷士は夜通しセロを弾いて、明け方近く思わず疲れて楽譜を持ったままうとうとしていますと、また誰か戸をコツコツと叩くものがあります。それもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが、毎晩のことなので郷士はすぐ聞きつけて、お入りと言いました。すると戸の隙間から入ってきたのは一匹の野ネズミでした。そして大変小さな子供を連れてちょろちょろと郷主の前へ歩いてきました。そのまた野ネズミの子供と来たら、まるで消しゴムのくらいしかないので郷主は思わず笑いました。すると野ネズミは、何を笑われたろうというようにキョロキョロしながら郷主の前に来て、青い栗の実を一粒前に置いてちゃんとお辞儀をして言いました。先生、この子が塩梅が悪くて死にそうでございますが、先生ご慈悲に治してやってくださいまし。
俺が医者などやれるもんか。郷主は少しムッとしていました。
すると野ネズミのお母さんは下を向いてしばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。
何のことだかわからんね。
だって先生、先生のおかげでうさぎさんのおばあさんも治りましたし、たぬきさんのお父さんも治りましたし、あんな意地悪の耳つくまで治していただいたのに、この子ばかりお助けをいただけないとは、あんまり情けないことでございます。
おいおい、それは何かの間違いだよ。俺は耳づくの病気なんど治してやったことはないからな。
もっともタヌキの子は言うべきて楽隊の真似をしていったがね。
ははん。
郷士は呆れてその子ネズミを見下ろして笑いました。すると野ネズミのお母さんは泣き出してしまいました。
ああ、この子はどうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまであれくらいゴーゴー鳴らしておいでになったのに、病気になると一緒にピタッと音が止まって、もうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんて、なんて不幸せな子供だろう。
郷主はびっくりして叫びました。なんだと、僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治ると、どういうわけだそれは。野ネズミは目を片手でこすりこすり言いました。
はい、ここらのものは病気になるとみんな先生のお家の床下に入って治すのでございます。
すると治るのか。
はい、体中とても血の回りが良くなって大変いい気持ちですぐ治る方もあれば、家へ帰ったから治る方もあります。
ああ、そうか。俺のセロの音がゴーゴー響くと、それがあんまの代わりになってお前たちの病気が治るというのか。よし、わかったよ、やってやろう。
郷主はちょっとギュギュッと糸を合わせて、それからいきなり野ネズミの子供をつまんでセロの穴から中へ入れてしまいました。
私も一緒についていきます。どこの病院でもそうですから。
おっかさんのネズミはキチガイのようになってセロに飛びつきました。
お前さんも入るかね。
セロ引きはおっかさんの野ネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。